ておられます。そして祈りを通して主は私たちを助け、また私たちを励まし、また強めておられます。で、祈りはこの具体的な信仰の表れです。さらに祈りをこのなして日々なしていただいて、祈りを通して神様がなされる神の御業を見ていっていただきたいと思います。ね、祈りのポイントは熱心に祈り求める、熱心に願い、熱心に求めるということです。熱心に願うことがポイントとなりますので、本当にこうしてほしい、こうしてほしいという熱い願いと思いを持って、さらに一緒に祈っていただきたいと思います。またこのイスラエルチームが10月31日から11月12日まで使わされていきます。で、今のところ60名の方々が参加を申し込んでおられます。そして、ツアー代が2062ドルということです。で、また皆さんもご存知だと思いますけども、エルサレムで銃撃のテロがありました。で、市民の方と警察 の方が亡くなられて、また負傷者も出ています。そして旧市街がこの閉鎖の状態になっておりますので、エルサレムとか黄金門がまだ今行けない状態なんですけども、さらにこのチームが出るときにはこの解除されて、旧市街にエルサレムや黄金門に行けることができるようにお祈りしていただきたいことと、それから危険から守られること、そしてエルサレムに行くことを通して、また問いなしの祈りをすることを通して、さらに恵みと祝福が豊かに受けることができるようにお祈りしていただきたいと思います。そしてまた、先々週の土曜日ですけども、大阪城 J ゴスペルフェスタが、2016がありました。で、ザ・ビジョンの主催で初めて大阪城におけるコンサートが行われましたけども、3000人入る場所なんですね。それで本当に、多くの方々がこの来ていただいて、それでまた出てって、こう出入りがすごく多かったんですけども、しかしもうトータルすればもう非常に多くの方々がこのゴスペルコンサートを楽しんでくださいました。多くの方が主に触れられたと思います。そして一応3000人収容の場所なんですけども、さらにこの3000以上の方がこの場所に来ていただくと信じてます。また来年の3月4月5月に再びこのザ・ビジョンの主催でこのコンサートが行われる予定です。で、それではイスラエルの映像 CM とそれから1分動画を続けて見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
イエスはパンを取り、祝福しての力を裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。
Thank you. 様が共にいる。悲しい時も嬉しい時も腹の立つ時もいつでもそばにいてくれるその方は様が語られる。目を覚まして、我らの主がこらってる。
皆さんこんにちは。今回のテーマ、皆さんこんにちは。今日のテーマは聖書館その2です。
聖書は全て神の霊感によるものとあるように、神様が著者です。確かに約40人の人によって書かれたわけですが、それぞれ神に選ばれた人が神様からの霊感、すなわち神の導きを受けながら神様の言葉を正確に書き記したものなのです。つまり聖書は誤りなき神の言葉であり、そのように捉えることが必要なのです。そしてこの聖書によって私たちは神様に対する知識を得ることができるようになるのです。聖書はたくさんの言葉に翻訳されているため、細かく言えば原点において聖書は誤りなき神の言葉というのが正しいでしょう。ぜひ聖書が誤りなき神の言葉と信じ受け取って聖書を読み始めてください。 その時、聖書完成後、今を生きる私たちにも、聖書を読むごとに神様は聖書の言葉を与えてくださり、神様の言葉の力を体験させてくださいます。
ありがとうございました。イスラエルチームはまだまだ募集しておりますので、さらに人の深い交わりの中で導かれた方は早めにこのミッションの方にご連絡してくださいますようにお願いいたします。そして今の聖書館その2なんですけども、これは中心はこの聖書は誤りなき言葉に立つって、それが立つかどうかで、それが大切であるということですね。私たちクリスチャンは聖書を土台として、聖書だけ、そして聖書を誤りなき言葉という言葉に立って、そして捉えていただくことが必要となります。ですから私たちがその聖書を誤りなき言葉に立った時にですね、信仰生活を決める大きなこの土台が成していくわけですね。そして、そのようにして受け取ることを通して、命がこの神様の命が豊かに恵みとなって私たちのうちにこの注がれてきますから、ですから私たちは聖書は誤りなきこの言葉っていうところに立って信仰生活を続けていただきたいと思います。それでは今日のメッセージに入らせていただきます。今日のメッセージ箇所は先ほどこの司会者の方が読んでいただきましたルカの3章の2節から6節です。もう一度お読みします。聖書をお開きください。ルカ3章2節から6節です。お読みします。私の聖書では111ページですけども、お読みします。アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。アラノで叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。今日はここからメッセージさせていただきますが、ルカの3章の2節から4節、6節です。今読んでいただきましたけれども、神の言葉が下ったんですね。神の言葉が下った。そして、主の道を用意し、用意し、主の道を真っすぐにせよと書かれています。ですね。でこれは今年の年頭の言葉、2016年度の新年の言葉です。年頭の言葉であるとともに、この地上で生きている歩みの中で語り続けていかれる言葉です。で皆さんもご存知ですけれども、この群れは1984年の4月1日にスタートしました。で週末の飯と、そして週末のリバイバルの飯、この2つの飯が示されて教会はスタートしました。で、その第1回の礼拝で、ヨシュア記5章 13節から15節が示され、主の軍の将として今来たと語られたんですね。で、キリストが来られ、群れを導かれ、でこれから始まるぞとこの教会はスタートしたわけです。で神の御心は祈るなら必ず叶えられる、だから受けたと信じなさいというこの信仰、つまり受けた、起こったと、すでに受けたと信じる信仰で歩みを成してきたわけですね。1984年スタートして、そして、2015年の5月の20日ここにこの日にですね、神様がリバイバルが始まりましたと主に語られたんですね。まあ、リバイバルが始まりましたと、語られました。始まりました。そして、ですね、これは5月のアメリカチームで、この、ニューヨークとセントルイスに行った、パウロ牧師が行かれた時ですね、セントルイスの集会で、その集会が終わった時に、この一人のご婦人の方が、ですね、リバイバルから始まりましたとこの語られたんですね。でパウロ牧師はその言葉がすごく気になっていたんです。でセントルイス集会の前夜、このパウロ牧師は眠れずにこの一晩祈られたそうです。そして次の日に主の業が起こるときはこういうことがよくあるそうなんですけども、一晩祈られて、でパウロ牧師が眠れなかったセントルイスその集会の前夜に日本では何が起こったかと言いますと、東京では雷、地震、そして雨ですね。そして関西でも雷、雨、風が起こって、私も覚えてるんですけども、雷がすごく鳴ってたんですけども、覚えていますけども、で大きな音で雷が鳴っていたんですね。でパウロ牧師はそのセントルイスのこと、そして東京の雷のこと、地震のことを思い、特別なことの前触れでと感じあると感じられて、で祈った時にリバイバルが始まりました、その言葉は、このリバイバルが始まりましたとその言葉は、この神からの語りかけと確信を得られたんですね。ですから2015年の5月20日までは、ここは受けたと信じる信仰で群れは歩みを出していたんです。ですからリバイバルが起こりました、で個人が私たちは用いられました、で多くの人々が救われました、でこのすでに受けたと信じる信仰でこの2015年の5月20日までこの言ってたんですけども、2015年の5月20日にそのリバイバルが始まりましたというこの神の言葉が下ったんですね。神の言葉が下りました。そして、それは日本だけではなく、そのリバイバルは日本だけではなくて、で世界中においてリバイバルが始まったということですね。でその同じ年のこの、5月だから7月頃には、大川先生がこのご自分の集会の中でリバイバルが始まりましたと語っておられました。そして8月にはこの、心ゴスペルが行われた同じ建物の他の会場で、奥山みのり先生が伝道集会の中で、外国の器の方を呼んでおられたんですけども、その方がリバイバルが始まりましたと語られたんですね。ですから本当に2015年5月の20日に日本において、世界においてリバイバルが始まりましたって、神様が言葉がこの下ったんですね。言葉が下りました。そして、そしてですね、2016年の11月に、今年の新年礼拝でですけども、先ほど読みましたけども、ルカの3章の2から6節の言葉が与えたんですね。神の言葉が下った。で、この神の言葉が下ったっていうことは、どういうことかと言いますと、これは、始まった、スタートした、具体的スタートを意味する。始まったってこと、スタートを意味するんですね。スタート。始まったっていうことです。 ですからリバイバルの働きの中に入っただだけでまだ占領はしていないんですけども、リバイバルの謙虚なこの技がまだ起こっているわけではないんですけども、リバイバルに向かっての働きが起こり始めた、スタートした、もう始まったということを言っています。そしてこの主の道を用意 しなさい、この主の道っていうのは何かと言いますと、これは、主が働かれる道です。これは主が働かれる道、これは主の道とは、この主が働かれる道のことを言います。で、主の働かれる道を私たちが用意をする。で、神が導かれることをする。つまり主の通られる道をまっすぐにせよ。主の道、つまり主の通られる道ですね。この主が働かれる道であり、主が通られる道を主が通られる道をまっすぐにせよということを言っています。道をまっすぐにせよと言っています。そしてそのまっすぐするには、私たち の可能性でもなくて、力でもなくて、能力でもないんですね。で、主の働きが大きく現れるように備えなさい、主が働かれるように備えなさい。そのためにはこの祈り、聞き従い、そして武器を用いて、感謝と賛美という武器を用いて、主が働かれるように備えなさい、主の道を具体的に用意しなさいということを言っています。そしてそれの象徴的なことが起こったのは、ですね、個人の働きにおいてなんですけども、個人の働きにおいても神の言葉が下りました。どういう言葉かと言いますと、東日本大震災が起こった時ですね、個人の働きをスタートしなさいという神の言葉が下ったんですね。その震災が起こったところで、この個人の働きをスタートしなさいという言葉が下りました。で、それが神からと確認が取れたので、信仰の告白をしてしたんですけども、でもスタッフの個人のスタッフの方々は不可能と思い、その自分の力とか、それから経済的なものを見て、それは不可能と思われたんですけども、しかし悔い改めて神の言葉に立って信仰の踏み出しをした時に、今年度土地が与えられ、建物が建ち、そして県の認可が下りて、そして3人の子どもたちが与えられ、そして具体的な働きが始まっていったわけですね。で、神の言葉が与えられて、信じて信仰の歩みをすれば必ず成就するというこの印なんですね。で、ですからこの週末の働きにおいても、また週末のこのリバイバルの働きも同じなんです。ですから私たちがこの主の道、主の働く道を私たちが用意をしていくということです。で、祈り、聞いて、従って、武器を用いて、そして主が働かれるように備えていくということですね。そして2016年の4月1日に感謝と賛美とリバイバルキャンプが出ていきましたけども、そこで再びこのスタートした時と同じ、このルカの3章2節から6節が語られたんですね。で、主の軍の将として今来たという言葉が語られました。で、リバイバルが始まって約束の地カナンの地に入ったんですけども、まだ占領の歩みには始まっていなかったんですね。そしてエリコというこの城壁ですけども、これはカナンの地を占領する一番難しいその最初のところなんですけども、で、彼らは神の言葉に従うことを通して踏み込み、カナンの地を占領していったということです。ですから主の道を用意して、そして主の道を通る道を、主の通る道をまっすぐにせよと言っているんですね。で、バブテスマのヨハネはこの御言葉の成就のために、イエスが交渉外の働きをするスタート前に悔い改めるバプテスマを説いていきました。彼に与えられた使命を全うしていったんですけども、でも私たちが今することは何かと言いますと、主の道を用意して主の道をまっすぐにしていくことですね。そしてそれは 私たちに主が働かれるのは私たちの能力でもなくて、私たちの力でも可能でもなくて、私たちの信仰に神様が働いていかれるんですね。信仰を通して神が働いていくということを覚えていただきたいと思います。そしてヨハネ・モリ牧師は若い時に建設会社で道路工事をされておられたんですけども、道路を作る仕事をされていたんですけども、そのことを通して教えていただいたんですけども、道路、何もないところに道路を作るときはまず測量をして、そしてその測量するための必要な基準点があるんですね。でその基準点はちょっと難しいんですけども、三角点と水準点というんですけども、基準点、三角点とこの基準点があります。点があるんですけども、これは世界中同じ基準なんですけども、それは三角点は平面位置の基準であって、基準点は高さの、水準点ですね。三角点と水準点があるんですけども、水準点は高さを高さの基準なんですけども、それを用いて道路が作られていくんです。難しいんですけども、道路を作るためには三角点、水準点という世界中同じ基準があるわけなんですね。でその基準に従って山は低くされて、谷はうずめられて、で凸凹道は平らにされて、曲がっているところはまっすぐにされて、道路がこの綺麗な設計図通りの道路ができるんですけども、道ができるんですけども、ですから、で道路を作るにも基準点が必要なんですね。で基準点を用いないで自分好きな勝手に道路を作ったらとんでもないことになります。だから世界中で同じ基準であるこの基準点を用いて道路を作るならば、設計図通りの綺麗なこの道が作ることができます。それと同じようにですね、主の道を作るにも基準があるということです。で主の道を用意するため、そしてこの主の道をまっすぐにするために基準点があるんですけども、その基準点が何かというと、それが神の言葉なんですね。これの基準点は神の言葉です。基準点は神の言葉が基準点になります。この言葉が基準点になります。この言葉を持って、私たちはこの主の道を用意し、主の道をまっすぐにしていくことができるんですけども、で私たちがその神の言葉に立って、そして神の言葉に従いながら、そして神の教えの原則に従いながら、その信仰の歩みをしていくときに、主の道は用意されて、主の道をまっすぐにすることができるんですね。で、主が働かれ、主が通られる道は、私たちが神の言葉によって歩むときに、また祈って信仰の歩みをしていくときに備えられていくわけです。ですから神の働きは神の言葉が基準になるということをしっかり覚えていただきたいと思います。ですから、主の道を用意し、主の道をまっすぐにすることは、神の言葉を基準として私たちが神の言葉に立って、そして神の言葉に従って、そして神の教えの原則に従いながら、そして信仰の歩みをしていくときに、主の道は用意されて、主の道をまっすぐにされる、そして谷は埋められて、そして山は低くされて、で凸凹道は平らにされて、そして曲がっているところはまっすぐにされていくんですね。そしてその主の働きが進んでいくことを覚えていただきたいと思います。で私たちのその能力や力やまた可能性ではないということです。で神の言葉が基準になり、神の言葉によってこの主の道は用意されて、 で主の道がまっすぐにされるということを覚えていただきたいと思います。それでは、終わります。お祈りします。愛する天の父様、今日、神様が神の言葉を下ったと、リバイブから始まりましたという言葉が下ったことをありがとうございます。そして、主の道を用意し、主が働かれる道を私たちが用意をすることは、本当に神様の言葉が基準になることを主が教えてくださったことをありがとうございます。その神の言葉に立って、また従いながら、そして信仰の歩みをしていくときに、主の道は用意され、主の道をなすすぐになることを覚えてありがとうございます。さらに神様に従って、さらにこの神様が働けるように私たちが用意をしていくことができますよう助けてください。感謝します。感謝します。イエス様皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。全員で罪の悔い改めをしていきましょう。罪があっては聞かれないことが、祈りが聞かれないこともありますので、全員で罪の悔い改めをしていきましょう。また各々癒しのためにお祈りください。天の父様、お一人お一人のうちに豊かに働いてくださることを感謝いたします。病を癒し、また神様解放を与え、あなたの栄光とあなたの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、病の霊を縛る、お一人お一人の体と精神に働いてくるところの病の霊を出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、癒されよ。体と精神に命ずるイエス・キリスト皆によって今癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリスト皆によってお一人お一人に癒しを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様によってお祈りいたします。アーメン。じゃあどうぞお立ちください。祝祷してまいります。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち、また私たち家族と共に、とこしえにありますように。アーメン。それではどうぞお座りください。主を